続いてのコーナーはレスパイトサービスアルタス提供うちのおうちでのんびりしていますか。楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか。ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょうか。このコーナーでは様々な子どもたちに関わる団体、個人の皆さんに登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。アドバイザーは相談サポートアルタス堀之内健吾さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日はゲストお二人お迎えしています。自己紹介お願いします。
はい、放課後クラブインクルの寺原佳代です。
同じく放課後クラブインクルの海純子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、堀之内さん、
はい、
テーマは何でしょうか。
今日のテーマはですね、はい、放課後クラブインクルの職員が2人ということで、はい、学校に行った子たちですね、うんうん、特に1年生2年生なんかがこの2人は担当が多いので、あ、
はい、
まあ、その子たちのわがままに対してどういうふうに、ね、対応しているかとかいろいろあると思います。
わがままですか、
はい、
ほう、実際どうなんでしょう。小学校 1,2 年生の子どもたちってわがままなもんですかね。
そうですね。でもよくあるのはもう宿題したくないとか、
あ、そういうわがままね、うんうんうん、
なんとかくんがもう意地悪して、もう私もう遊ばない一緒にとか
ありますね。そりゃ
ありますね、
うん、
またちょっと小さい子たちと違った欲求というか、う
ん、そうですね、うん、
いうのがねあると思うんですよね。
あ、じゃあどういった問題に今困ってらっしゃるとか、よく聞くわがままって他にはどんなものがあるんですか、先生方は。
はい、ですね、わがままと言っても、まあ、それを本当にわがまま、ただのわがままと捉えるのかどうかっていうところからまず考えてるんですけど、
うんうん、はい、
子供たちもやっぱ今の子供たちってお家でも我慢してる子たちがすごく多くって、家ではお利口さんなんだけど外ではすごくやんちゃっていうか、それをわがままと取るかどうかですよね。なので、
うん、
私たちはその言っていることはまあ受け止めて話を聞く、
うんうん、
まずは、
うん、
その中でその子たちの欲求をちょっと受け止める、
うん、
そうするとまあ子どもたちの表情もそれで落ち着いたりとかっていうこともあるので、はい、
今の子どもたちって何ですか。その家で割とストレス抱えてるっていうのはどういうことですか。
なんて言ったらいいかな。例えばですね、うん、お母さんすごく厳しいと、
ああ、
うん、うん、うわ、もうこれしちゃダメよ、あれしちゃダメよということを、まあ、常にポンポンポンってお話しされる教育熱心なお母さんとかがおられると、ちょっと子供たちもやっぱりお母さんには嫌われたくないので、
あ、
いい子、お家の中ですごくいい子を演じるっていう、
はい、
子供って結構いると思う。で、学校が始まって、お勉強っていうところが入ってきた時に、やっぱり親はどうしても期待するじゃないですか。
そうですね、
うん、やっぱり0点のね、テストもらうよりか100点のテストもらって帰ってくる方がいいわけだから、親はね、そこにどうしてもこう、何でもこれができないんだ、ね、お母さんの小さい時と違うなとか、割と言ってしまいがちなんです。まあ私も言ってしまってましたが。
でそういった、まあ、ストレスから、まあ何ですか、学校であったり、こう放課後クラブの方で、こうね、わがままが出ちゃったりするんですかね。
そうですね。
これどっちがいいんでしょうね。外でいい子にしてて、家でわがままな方がいいのかなと。どうなんですかね、ここら辺は、純子先生。
どうなんですかね。まあ、家っていうのはやっぱり息を抜く場所というか、うん、まあ、気持ちがスーッとする場所だと思うので、
はい、
うん、ちょっと家であんまりこう、なんだろう、お利口さんお利口さんというか、
うん、
そういう感じだとちょっとやっぱ萎縮してしまってはちょっと違うのかなと思うので、
うん、
まあ、インクルの方では、まあ、そのわがままそのものを受け止めるっていうよりかは、気持ちを受け止めてあげるっていうところで、はい、はい、ちょっと支援の方させていただいてるんですけども
、そこが一番大事なところで、
はいはい、
これがわがままなのか、うん、 もしくはただ甘えてるだけなのか、
あ、
本当に、はい、あのこれが嫌なんだっていう主張なのか、それともただ単純に関わってほしいのか。
これ子供だけじゃないですよね、結構大人もそういう場面ありますよね。
そうですね、
これに気がついてあげられることができると、うん、結構いろんなこと人間関係円滑にいくでしょうね。
そうですね、
うん、
よく飲んだ席で何回も同じ話するおじさんとか。
あ、それ私ですか。、うん、はい、そんな風に。でもそれはね、どう見極めたらいいんですか、ここが肝心ですよ。
そうですね、うん、やっぱりね、先ほど加代先生も言いました、十五先生も言いましたけれども、はい、しっかりと話を聞くってことですね。まずどうしたの、ね、なんで、うん、で例えば宿題やりたくないんだって、
うん、
わーってなってるとするじゃないですか、はい、そして、まあ、なんで宿題したくないのって言ったら、あんまりこう理由ないんですよね。たまには、あ、じゃあもういいがと。
え、それはいいんですか。
そしたらですね、うん、不思議なことに、うん、やるって、
やる、
要するに大人に関わってほしいんですよ。
ああ、なるほどね。で、うん、なんか優しい言葉をかけるとまた頑張ろうとかって思うんですかね。
宿題だから一人で頑張んなさいっていうところが大体多いと思うんですけども、
う
ん、
そうね、
やっぱり難しい問題であったりつまずいたりする部分の時に、一人じゃどうしようもないなと、
うん、
大人からすればそれはあんた教科書見ればわかるじゃんとか、いろいろ答えは出るんでしょうけど。、
はい、
まだ 1,2 年生ぐらいじゃどうしていいかわかんないね、だからもうやりたくない、
うん、
したくない、わーって泣いちゃう、
うん、
っていうのを一つずつ話を聞くと、あ、なんだこれが分かんなかったんだって、もっと深く探っていくと、学校で今日一日学校の中でなんか先生にすごくこう怒られたとか、
うん、
友達同士喧嘩してるとか、はい、いろんな違うところの宿題に関係のないところの要素があったりする、
うん、
それを、まあ、インクルの中では2人とも丁寧に話を聞くっていうところから。
はあ、じゃあ家庭ではその子どものわがままについてはどう対応すればいいんでしょう。やっぱりお母さんも話を聞いてあげる、これが一番。でもそれは行き過ぎたわがままだったらどうですか。
ですね、まあ、家庭では、
はい、
結構うちは厳しいんですけど、
おー、
やっぱり
そこ。そうですね、加代先生は3人お子さんいらっしゃるからですね。
はい、家庭でも、まあ、話は聞きます、
はい、
うんうん、でもやっぱりこう人に迷惑をかけてるわ、
うん、あ、そうです、その境目が難しい。
そうですね、うん、こう話を聞いてて、じゃあどう思う、うん、っていう問いかけ、
うんうん、
返ってきた言葉は一回受け止めて、そこでじゃあ他の人がこういう風な感じだったらどうとかっていう、まあ話をしていく。そうすると自分がやられたらやっぱ嫌だとかっていう言葉も出てくるので、そこでやっぱそのまあ母親に対してのわがままとか家族に対してのわがままは、あ、そうそうでいいんだけど、まあ人に対してかけてる、まあ、わがままとか迷惑ですね、はやっぱそこは人に迷惑かけてるんだよっていうのは、
うん、
教
えないといけない。
あ、うちはまあ2人なんですけど、まあ、うちも厳しい方、厳しい方なんですけど、
そう、仕事では子供たちの話をよく聞き、うん、優しい先生ですけれど、
はい、
お家では厳しい、
うん、そうですね、家ではやっぱり母なので、うん、まあ、ご飯を作りながら何っていうような時ももちろんあるんですけど、まあ、でもいろいろ子供たちも学校で友達付き合いだったり、そういう悩みもやっぱりたくさんあって、気を使っているところももちろんあると思うので、まあ、ちょっと一緒にお風呂に入ったりとか、そういう時に話をしたり、ちょっとゆったりする時間の時にじっくり話を聞いてあげたりする時間は作ってるんですけど、
はい、
はい、やっぱりわがまま、うん、わがままとやっぱり人に迷惑をかけるっていうところはやっぱり違うと思うので、
仕事では優しく優しい先生だけど、うん、家庭では厳しいお母さん。
ここら辺がやっぱりどこのお家もね抱えてるお母さん自身の問題っていうか、うん、あると思うんですよね。
だからお母さんが一人で何か対応しようっていうのは無理なんです。
うん、
お母さんだけでは解決しないことがいっぱいあるんですよ、
ね、どうしたらいいですか。
これはやっぱりお父さんであったり、おじいちゃんおばあちゃんであったり、まあ兄弟であったり、我々のような 専門職であったり、まあ、もちろん学校の先生であったり、いろんな地域の、ね、方であったりとか、いろんな方たちがその子どものことに対して関わるということで、お母さんの負担はものすごく減るわけです。
それは、あると思います。
抱え込まないで、ね、何でも、
はい、
あの話していただく。
で、あのお母さんがその発散できる場って今度はね、なかなかないのかなって。子供のわがままを受け止めたお母さんは、今度はそのストレスの吐け口ってなかなかないから、今度は悪循環になるなんていう場合も中にはあるのかもしれませんよね。
そうですね、お母さんの、抱えてるストレスっていうのはやっぱり、あの意外と他の周りの方って分かってくれてないっていう部分はあると思います。
それはそうですね。
これはでもやっぱりね、お母さん同士だったら分かるってこと
です。それはそうですね、
ママ友って意外と、まあ、いろんな、仲悪い人もいますけど、そういった意味では共感し合える、シンパシーを感じる仲間ですので、ぜひママ友作りっていうのは必要なことだと思います。
なるほどね。そのインクルさんでは、まあ、お母さん方もなんか会合とかあるんですか？
そうですね、まあ、今度ですね12日に、ちょっとあのワークショップを企画してまして、
はい、
まあ平たく言うと体式マッサージ。
あ、すごくいいです。ものすごくリラックスするじゃないですか。
このリラックス目標、はい、あの目的にですね、なんかハーブボールっていうのをあの使っている先生がおられまして、
はい、
この12日の午前中でしたかね、10時からレスパイトサービスアルタスの方でこのワークショップを開いて、まあ、お母さんたちの交流、まあ、もちろんあの一般公開でのワークショップですので、まあ、いろんな方、あの興味のある方なんかも来られると思うんですけど、
はい、
まあ、そういった中でいろんな子育てについての悩みであるっていうのも少しはお話できるかもしれないし、まあ、かつ一番はリラックス。
いや、それ大事ですよね。まあ、そういったあのイベントも開催されてるんですね、はい。さあ、それでは今日はですね、うちのんではテーマはわがままについてお話をしましたが、かよ先生、このわがままのテーマまとめてください。
はい、ですね、まずは話を聞いて、ただのわがままと思わずに、まあ、子供が今言いたいことを言ってるんだな、今伝えたいことを言ってるんだなっていうのをまずはしっかり受けて止めてほしいなっていうのはあります。
なるほどね。あの相手の気持ちを受け止めてあげる、話を聞くということですね。まあ、これは本当にあの小学校低学年のお子さん方だけじゃないと思うんですよね。大人もそうだし、なんかうまく人間関係がいかないときって、相手の気持ちが全く分かってないし、聞こうともしてないことってないですかね。
ありますね、
はい、いや、これは非常に勉強になりました。
はい、はい、
健吾先生どうですか、最後に一言。
そうですね、あの子供割とそういう風にしていろいろお話しかけることがすごくいっぱいあるんです、それを子供の言うことだからといって、邪険にしないで、
はい、
きちんと、話を聞いていただく、ね、まあ、話を聞いた上で、あのいろんな、怒ってもいいし、あの、分かったよって流してもいいし、
はい、
ギューって抱きしめてもいいし、
はい、
ね、そういう対応をしてあげてください、
はい。レスパイトサービスアルタス提供うちの、今日はわがままをテーマにお話ししました。アドバイザーは相談サポートアルタス堀之内健吾さんと、ゲストには放課後クラブインクルの先生方、寺原佳代先生、甲斐淳子先生でした。では今日も同様一曲リクエストお願いします。
はい、今日はですね、季節にぴったりのどんぐりコロコロです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。